旅市長本音トークの時間です。市長よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お相手は FM 熱海湯河原武藤真理です。さあ今年もこの時期がやってきました。毎年のことですけどね。
はい、毎年のことですが、
はい、
もう12月師走になりました。
年々1年が早く感じられるんですが、市長いかがですか？年取るとだんだんなんか1年が早いって言うじゃないですか。
言いますね。
はい、
なんかそれって生物学的にそうなんじゃないですかね、きっと
ね。え、
多分そういう普通なんでしょう、きっと、
ね。はい、ということで、今日はというか毎年ですけど、はい、12月は1年を振り返るというテーマでお届けしている、はい、もう何回目になるか分かりませんが、はい、平成30年、
はい、
熱海市を振り返るということで市長とお話ししていきますので、はい、よろしくお願いします。ざっと1年、はい、どんな年ですか？
はいはい、平成30年2018年はまずざっくりと、
はい、
去年と同じように明るい年だったと思いますね。明るくてにぎわいのあった1年だったと思います。観光地としてはお客様もそうですし、あと街の中がこう騒がしいというか、うん、それはお客様来ていただいたということもありますし、新しいビル、建物、お店、はい、ホテルがこう着工したりとか、こうそういう意味では非常ににぎわいや活気にあふれた1年だったと思います。まあ、一方で夏に台風12号が、
はい、
まあ、本当に、襲来しまして、結構港や、まあ、ホテルもガラスが割れて全国放送されたりとかですね、はいはい、まあ、そういったこともありましたが、総じて元気な1年だったと思います。うん、いい1年だったと思いますね。
はいはい、今手元にですね、この1年間どんなことがあるかっていう資料がありますけれども、はい、まあ、これにこだわらずに市長が今年こんなことがあってどうだったっていうのが何かあればいくつかお話しいただきたいと思うんですが、
はい、
まず何からいきましょうね。
そうですね、
はい、
大きさっていうかということで言いますと、今年が、伊豆半島が世界ジオパークに認定されたということと、う
ん、はい、
あと、静岡のデスティネーションキャンペーンというのが、まあ、今年からスタート、3年間なんですけれども、うん、スタートです。この2つが観光地として非常に大きいことだと思います。
うん、これは今年だけのことではなくて、もう以前からずっとずっと、
そうですね、
続いている取り組みですよね。
取り組みとしていたものがやっと今年、はい、実現したというか、うん、認定されたというか、はい、世界ジオパークはもう何年になるんでしょうね、5年6年7年ぐらい前でしょうか、こういうジオパークってラジオで初めて聞かれる方もいるかもしれないんですが、大地の恵みを、に対して、ユネスコ国連機関ですね、はい、世界 の、 国連機関であるユネスコが認定する、まあ、簡単に言うと、世界遺産ってありますよね、
はい、
富士山が世界遺産になったとか、あの地形盤というか地面大地なんて言ったらいいですか、ジオっていうんですけど、その大地の価値を世界機関国連からユネスコから認められた、まあ、それによって世界遺産になればそれを目指して外国のお客様が新たに来るように、伊豆半島がこれから、より多くのお客様が世界から呼べる証をいただいたっていうんでしょうか、まあ、これかなりもう5年以上10年近く前から
そうですよね、
伊豆半島全体で取り組んできまして、今年の4月に認定されたというのがジオパークですね。
はい、私も数年前にこれを、ラジオで取り上げて、はい、いろんなとこ取材に伊豆半島行った記憶があります。はい、
そうですね、 それが一つと、もう一つはデスティネーションキャンペーンも、これもラジオで初めて聞かれる方もいらっしゃるかもしれないんですが、JR って全国に6社あるんですね、はい、JR 北海道、JR 東日本、西日本、東海等々が6あって、でそのデスティネーションキャンペーンになると、その期間全国その地域をこう PR するんですね。で、あの静岡が456を今年、来年、再来年で、来年がメインなんですけども、うん、今年はプレで、再来年が、アフターって言ってるんですが、だからちょうどオリンピックの年がアフターですね、うん、あの全国 JR グループがこの静岡、これは伊豆半島熱海だけじゃなくて静岡全体なんですが、静岡の PR を全社を挙げてやるという、でそこにまあ送客っていうんですか、 JR が総力を挙げてそこに送客や PR をしていきましょうっていうのを、まあ、順繰りにやっているわけなんです。3年間で2億円ぐらいのプロモーション事業なんですが、これも数年前から、スタートして、去年はダメだったんですね。で今年2回目のチャレンジで認定じゃないですけども、 JR の方でじゃあ静岡にやりましょうということが決まったのが、でスタートしたのが今年から、今年来年再来年の456を、おそらく皆さんあちこちに行ってJR の、ポスター見ると思いますけども、まあ、そうだ京都、京都行こうってあるじゃないですか、はい、あれは毎年10、11、12っていうのは人気がないので、どうも人気がないらしいんですね。だから京都ってのはもう昔からずっと決まっていて、もう10、11、12は京都ってもう決まってるらしいです。それ以外のところを3シーズンを、まあ、それぞれ皆さんが競争というかやってやることになってるんですが、まあ、それが今年ようやく決まったということで、観光地としては非常にこの2つはインパクト大きいと思います。もう絶好の機会だと思います、うん、全国に熱海を売る、
はい、実際今年はそのプレだったわけなんですけれども、はい、反響というかどうだったんですか。
プレはですね、うん、来年がメインなので、はい、今年は売り出す、来年がメインなので、うん、今年は何やったかというと、そのための準備というか、具体的に言うと春のその期間にいろいろな、まあ、エージェントさんが、エージェントって分かりますかね、旅行代理店って言ってください、はい、が、例えば伊豆半島を皆さんが巡って新しい商品を造成するために相当の数の方々が伊豆半島を含めてこの456は、訪問してもらったと思います。でそれで新しい、まあ、いわゆる商品ですね、旅行商品を作って、もう来年に向けてもう今売っているんだと思います。でその中で伊豆半島で言えば熱海で言えばいろいろなジャカランデであったり芸者さんだったり、そういったところを必ず入れてもらえるように我々の方からも PR したり、また今までないような商品が多分できてくるんだと思うので、まあ、来年がメインですので、そこでどれぐらいこう、まあ、お客さんを増やすことができるかだと思います。
じゃあ来年はちょっとそこを楽しむ
一つですね。そうですね、来年の456、ちょうど6はジャカランダもあります、
はい、
伊豆半島にとってもいい季節ですね、うん、はい、
と今年は観光面は上々だったということですか。
ですね、全般的に言ってすごくいい、はい、すごくいいというか昨年並みにいいと思います。実は前半は去年よりも調子良かったです、うん、今年は昨年はだいたい年間308万人ぐらいのお客様が、宿泊客のお客様だけで来たんですが、前半も非常に昨年よりも100何%という形でずっといい、うん、いい感じできていたんで、
はい、
これは来年を超えるかなと思ったんですが、うん、台風と台風の影響とですね、あと、西日本豪雨が7月ぐらいだったでしょうか、全国的に災害がたくさん起こって、
はい、
なんていうのかな、こう出控えというかですね、ちょっと 旅行は今年は控えよう的なムードが、これは熱海だけじゃないです、伊豆の時に全国的にそういう傾向が出てきてしまって、後半になって、ちょっと後半は昨年よりも落ちてるんですね。月々に毎月宿泊客数を分析してるんですけども、はい、まあ、トータルで、まあ、トントンぐらいにはなると思うんですが、まあ、そのぐらいです。ただ去年は308万人というのは非常にいい数字ですので、もう上々だと思いますけれども、はい、
ちょうど台風も夏休みのねシーズンにちょっとこうかかるような感じだったんですよね、はい、確かね、
大変です、大変でした、は
い、ですね、ですね、お盆の前ぐらいまで、
そうなんですね、もう思い出すと、はい、うわー大変だ
じゃあやめましょうか、
いやいやいやいや、あれですね、振り返りますと確か7月の28日に台風12号がやってきて、で普通台風っていうのは西から東にやってくるんですね、
はい、
西から、
そうでしたね、
で伊豆半島は、はい、熱海って東側じゃないですか、うん、で西から来るとこれ申し訳ないんですが西側は結構被害が出たりするんですけど、東海岸は伊豆半島の東海岸はこの伊豆半島でブロックされて結構台風来ても大丈夫なことが過去多かったんです。で今回は、まあ、何十年ぶりというかもしかしたら初めてかもしれないですね、
う
ん、東から西に台風がとんでもないルートでやってきまして、うん、で規模も結構大きい台風が来たということもあって、まあ、熱海市だけではないんですけれども伊豆半島の東海岸結構被害が出ました、まあ、先ほど申し上げたようにホテルのガラスが窓が割れてしまったり港が護岸というか防波堤ですね、護岸が壊れたりで、一番熱海市の影響が大きかったのはビーチラインですね、
うん、ですよね、
ビーチラインが損傷しました。で損傷というのはですね100メートルぐらいアスファルトが剥がされたんです。これすごいことなんですよ。ですぐに工事をビーチラインは実はあれは民間の道路なんですね、有料道路、民間会社が実はあれ運営してまして、まあ、だからすぐ補修に入っていただいたんです。でああやっとこれでなんとかそれこそ8月の一番書き入れ時の前ですから、7月28日ですからね。ところがですねまた次の台風が来てしまって、直したところをまたやられてしまったんですよ。いろんな土のうなんかも積んだのも相当持って帰ってしまって、結局3週間通行止めになってしまって、市内は大渋滞、
今までにないぐらい、
いかに道路が大きな役割を担っていたかっていうことが多分市民の皆さんも感じたんではないかなと思います。
そうですね、はい、やっぱり大きな災害というか
大きい災害ですね。
思い出すとそうだった。
これはですね熱海市だけでなくて、小田原だったと思いますけども、小田原のその海岸線の、ところにちょうど救急車ですね、人が中に乗っている救急車がもう危うくその波でさらわれそうになる状況にもなって、で今その状況を国も国土交通省も大変重く見て、いるというふうに聞いております、うん、それぐらい大きな、湯河原は確か海の家が全部流されちゃったから、はい、まあ、そういうことが起こりましたね。
夏にはそんなこともありましたね、はい、で観光で言えばその他にも国際映画祭があったりとか、はい、観光庁の長官表彰があったりとか。
そうですね、
はい、
映画祭についてはまあ、今年なかなか準備が十分できない十分ではない中でですねなんとか開催できたと思っておりますが、まあ、振り返ってみますと、結構1500本以上世界から、応募があり非常に質の高い作品が上映されたと思います。ただ告知 PR が準備がまあ、初めての開催ということもあって手間取ったりして、まあ、関係者や市民の皆様に大変ご迷惑をおかけしましたが私は大変熱海にとっては可能性のある続けていく意味のある私は事業だと 思っています。特に海外から来たお客様、監督さんだったり、また出演者も結構来てたんですが、まあ、熱海をその日本の代表地っていうんですかとして捉えていただいたっていうことが私は非常に大きかったと思ってます。自分いつも言ってるんですが、熱海ってすごい日本がこう凝縮してると思ってまして、うん、海山で、芸者さんがいて、まあ、八島の途中行く途中で富士山見えてきますし、まあ、そういったことからカンヌ映画祭ってありますけれども、はい、フランスのカンヌ映画祭、まあ、熱海の国際映画祭って、まあ、日本の国際映画祭では熱海じゃないかなというふうに思うぐらいですね。まだまだ改善しなければいけない点はたくさんありますが、将来にわたって、大きく発展する可能性のある事業だと思ってます。でもう一つ、先ほどの観光庁長官表彰はもしかしたら今年の一番大きな話題だったかもしれないですね。観光庁から、5つの団体に、まあ、観光振興に貢献した、まあ、団体や個人に贈られるんですが、自治体としては熱海市だけだったんですね。うん、まあ、オール熱海で、シティプロモーションや地域資源と掘り起こしに取り組んで、まあ、お客様を、特に若者を、若い若年層を、まあ、獲得に成功したということを、まあ、国から評価いただいたので、これは自画自賛ではなくて、非常に喜ばしいことだと思います。
あと観光で言えば、例えば先ほどにぎわいがっていう言葉もありましたけれども、はい、こう観光地としてのお店とか、はい、ホテルとか、はい、そういった施設に関してはいかがですか。
今年はどんな状況ですか。今年は先ほど冒頭申し上げた通りですけども、街の中がこうなんかわさわさしてるなっていうのは、
いろんなところで、
お客様だけでなくていろんな工事が進んでるというか、実際今民間の新しいホテル建設中にのホテルが複数ありますし、また市内で新しい飲食店がオープンしたり、そういう民間の投資がどんどん進んでいるという、特に今年は去年に比べてさらにそれが多くなっていると、こう目に見えるようになってきたっていうんでしょうか、うん、そういう印象ですね。
そういう流れがこうオリンピックにつながっていくんですかね。
この傾向は少なくとも間違いなくオリンピックまでは続くと思います、うん、はい。
でも新しいそういう施設ができると、やっぱりそこで働く人が必要になり、
はい、
その人たちが住むために熱海もいろんなことを整えていかなければいけないっていうことになりますよね。
そうですね。
もう人が増えて、はい、働いてくれる人も増えて、
はい、うん、まあ、今人手不足っていうことが大きなテーマになっておりますが、はい、うん、まあ、人手不足であったり、あとそうですね、行政の視点でいうと、やっぱ住宅についてももっとこう整備していかないと、雇用確保のための住宅確保、うん、まあ、それがすぐ市営住宅を作るということでは必ずしもないんですけれども、民間の住宅の充実もこう図っていかなければならないなというふうに思ってます、はい、
そうですよね、はい、でその他やっぱり行政の建物なんかもなんかいろいろ今年は、
そうですね、今年は自分は市民インフラって言ってますが、市民の皆様のこう生活に直結するようなインフラ、社会資本ですね、社会資本、今年かなり整備を、はい、完成したことと、あと着工したのがあって、具体的に言うと消防詰め所って言ってるんですが、皆さん火災の時に消防車をこう各地区ごとに消防詰め所というのがあるんですが、西部地区、これ第3分団、あと初島第9分団が、どちらも老朽化してたんですが、それがもうどちらも移転新築で新しく全く建て直しました。もうピカピカの今一番新しい建物に、はい、なりましたね。 あとは、今度着工したことで言うと、視聴者南支所って言ってますが、はい、南に小山臨海公園の向かいというかところに本庁舎が市役所本庁舎が、上庁にあるわけですが、南に、南支所とあと消防の南熱海出張所がこう合築した建物があるんですが、はい、そこも築が52年なんですね。もう耐震性の課題もあるので、それをつい先日、あれはなんですかね、着工しまして、工事が始まりまして、まあ、来年の秋を目標に完成を目指しています。今度完成すると、今まで、その建物の中にもほとんど駐車場がなかったんですが、1階というかその近いというか、そこに駐車場をしっかり整備するのと、あとはエレベーターも今までなかったんです。エレベーターも入れて、まあ、バリアフリー化したすごく機能性の利便性の高い建物に生まれ変わります。はい、まあ、そういった、うん、あとはそうですね、仮想場がリニューアルしたり、うん、あとは認定こども園ですね、第二小学校の幼稚園と保育園を両方合わせ持った認定こども園というのを今作り始めてまして、これは来年再来年の完成の予定ですが、それについても第二小学校の中 を工事を今、しております。
いろいろ、
まあ、いろいろやってます、はい、
ね、小中学校のクーラーの問題とかもね、
はい、
これからね、
クーラーはですね、はい、
これからですもんね、
はい、クーラーは来年の夏までには小中幼稚園の普通教室には全部に入れようということで、うん、今その方向で今進めております。
いろいろありますね、
いろいろありますね、
はい、そんな市民生活、まあ、市民が暮らしやすい町、はい、住まう町っていうのも ね市長はよくお話しされていますけれども、はい、そのあたりでは今年は今言ったようなその市民、うん、インフラ
はかなり進んでいると思います。また来年も引き続き、うん、進めていきます。小中学校だと、うん、おトイレの様式化とかですね、
うんうん、
それも着々やっておりますので、
はい、
だいぶここ数年でガラッと変わってくると思います。
あとはまあ市民の生活に密着してるっていう言い方ではないと思うんですけど、はい、今年大々ノートっていう、
は
い、
大々ノートですね、
はい、ちょっと話題になったものが、
はい、今ちょっと手元にあるんですが、
はい、
大々ノートこれ何かっていうと、いわゆる就活ノートですね、
はい、
もしもの、まあ、人生の最後の、をこう、まあ、もしもの時というか最後の時というか、それを訪れる前にいろいろなその方のご自身のいろんな、まあ、情報というか、あとは ご希望ですよね、そういうことをちょっと整理しておこうというためのノートです。本屋さんに行くとこういった就活ノートっていろんな種類があります、うん、
はい、
で自治体でやってるところも県内もいくつかありますが、熱海市の場合は、まずそもそもなんで大々かっていうことなんですけども、うん、まあ、なるべく親しみやすく、表紙もちょうど大体、はい、いろんな、
これいわゆる、はい、一般に言うエンディングノートみたいなものですよね。
そうです、エンディングノートって言ってみても、はい、就活っていう、すみませんね、うん、終わりの、
いいんですよ、はい、に活動ですね、
活動ですね、はい、終わりの活動っていう、まあ、エンディングノートと言ってますが、
うん、でも大々ノートの方がいいですね。
そうですね、
ネーミングが
明るいっていうか、うん、優しい感じがして、
なんかこう気軽に誰でも書けるような、
ね、もちろん行政が配るものなど無料で、うん、市役所やいろんな支所にも置いてあります。手に取っていただいて、いただければ分かると思いますが、まあ、具体的に言うとですね、熱海市は特に独居、お一人でお住まいになっている高齢者の方が多いんですね、比率として、非常にその比率が多いことから、でその方が例えばまあ、もしもの状況になった時に、その方がどういうふうに対応してほしいかということを、うん、まあ、ご家族がいればうちのお母さんはこうなんだとか言うんですけど、うん、そういうことができない状況があると、その辺にちょっと重点を置いています。例えばですけれども、ここのページを開くと延命治療ってあるんですけどね、
はい、
延命治療、ついこの間も確かテレビでもこういうことやってましたが、うん、要するにできる限りのいわゆる延命治療してほしいを望む人だったり、もう回復の見込みがない場合は もう MH はしないでほしいとか、まあ、その方の希望があると思うんですが、そういうこともちゃんとここに書かせてあのいただいて、まあ、そういうことばっかりじゃないんですけども、うん、
自分が大事にしてた、
そうですね、大事にしていたものとか、そういうのも ありますが、結構実務的というかですね、もう率直にこういうこと、葬儀の希望ですね、もしもの場合葬儀は例えば実施してほしいが一般的な規模で良いとかですねできるだけ盛大な葬儀にしてしなくてもいい、行う場合はなるべく質素にとか、まあ、そういった、まあ、こともきちんとこの中に、あとは例えば遺言書遺言書を具体的に書く場合にはどういったところにちゃんと具体的にこういう、ね、連絡先の電話番号も書いてあります、はい、実はこれ市役所の中でも議論がありました。そもそもこういうのを作ることでいい作っていいのか、なんかこう亡くなる人のために作るっていうことは逆に言うと、ね、失礼に当たるんじゃないかみたいな実は議論もあったんですが、実際この担当部署には自分は身寄りがなくて一人住まいで、もしもことがあった時にどうしたらいいか、心配なんだっていう問い合わせが実は非常に多いというか増えてきているということもあって、じゃあ思い切ってもう行政で作っちゃおうということで作ってみました。実は私自身も実は3冊ぐらいちょっと買いまして、
はい、
自分でちょっと就活ノートってエンディングノートってどんなもんかなというのも自分で見ながら、で職員が作ったものに対して多少ですね意見を言ったりもしましたけれども、非常にいいものができたと思っています。
はい、こんなユニークな、はい、ユニークと言っていいのかな、でも大々ノート、絶対その家族にはどの人と仲良かったとかってこういうのに書けるじゃないですか。誰に連絡してほしいかとかっていうのね、分からない部分があるんで、
ご家族の、
自分の友達、この人が仲良かったとかっていう
のが、友達リストじゃないですけど、はい、緊急時の連絡先、家族友人リスト、あとペットとかですね、
はい、で今これ書き方の講習なんかも ね、今年は行われて、
各地で、
はい、
やらせていただいて、実施させていただいて、参加される方も非常に多いというふうに聞いてます、
はい、でこれはもう今後もこの活動というか、
そうですね、
進めていくと、
作りっぱなしでなくてしっかりとこれをフォローして、一度書いた方もここにも最初に書いてあるんですが、もう繰り返して何度でも書き直して、だから鉛筆で書きましょうと直せるように、
はい、
まあ、そんなふうに、でご家族にもこのノートのことをお話ししてくださいとかですね、まあ、そういう形で作らせていただきました。
高齢者が、ね、独居が多いということでしたけれども、はい、そうするといろいろ生活面でもこれから熱海市としては考えていかなければいけないことってあるんですか？
あります、今地域包括ケアシステム、ちょっと難しい言葉なんですが、簡単に言うと、そのご高齢の、ご高齢に限らないんですが、いろいろな機関がこう連携して、地域全体がその方をこうサポートできるような体制を作っていきましょうということで、医療や介護やいろんなこう機能があるわけですね、病院があったり介護施設があったり、でそういったところをしっかりこうつないで、こう隙間のないような継ぎ目のないような形で、そこに市民で生活している方をしっかり支える体制を作りましょうということを今、これは熱海市だけでなくて全国がそういう取り組みをしているんですが、特に熱海市の場合は高齢化率が高いですから、そういった仕組みを早急に作る必要があると考えてますし、今一生懸命その対応をしているところです。
はい、わかりました。あとはいくつかピックアップさせていただきましたけれども、はい、市長が今年今話した以外に何か思い出深いものってありますか？まあ、もちろんね、市長 4期目っていうのもありましたね、はい、ちょっとお話が遅れましたけど、
はい、今年の9月に、 再びこの仕事をさせていただくことになりました、まあ、今回はまあ、無投票だったのであまりこの自分のなんていうんですかねこう公約的なことをこう話すある意味タイミングがなかったかもしれないんですが、自分は一言で言うと熱海は一定程度いろんなところがこう回復してきたとお客様がこう戻ってきたりとかですねいうところはあるんですがこれから大切なことは熱海が持続的にこれからもっと、まあ、回復から躍進へと言ってますがしっかりとこの基調を続けていくためにはどうしたらいいかっていうことを、まあ、2030ビジョンって言ってるんですが、
はい、
直近のすぐここ数年ではなくてもう12年後ぐらいを先を見通してそのためにじゃあ今何やらなきゃいけないのっていうそういう視点でもって、まあ、観光もそうですし、子育てもそうですし高齢者の皆様の、いろんな対応もそうですしそういうことを考えていきましょうとで具体的によって、まあ広報の11月号には、
はい、
まあ、大きな柱組は書かせていただきましたが、まあ、観光経済 の、 活性化と教育福祉の充実 と、暮らしと仕事の変革というふうに大きく3本柱でそれぞれ、まあ、具体的な施策をその中に書かせていただいてますが、うん、考えるところは基本の考えは長期にわたってしっかりと熱海が今だけではなくてですね中長期にわたって熱海が発展できる仕組みを個別の政策じゃなくて仕組みを作っていかなきゃいけないっていう思いであります、まあ、そのことをまあ、これから本格的に進めて、ね、いきたいと思っています。
12年ってことは今までの12年とちょうどこの先10年ですね、はい、
ですね、でも街づくりって時間かかるんですよ、時間かかりますので、はい、それぐらい の、 気持ちでやっていかないと変わらないです、
はいはい、長い時間かかるんですね、
はい、かかりますね、はいはい、
あとは何かございますか。
そう、
の中 で、
そう
です、ね、別にちょっと固い話ばかりになってるんで、はい、固くないものでもいいんですけど、
はい、今年まあ、一つ面白い取り組みというか、
うん、
デザインマンホールっていうのを作りまして。
マンホールって、はい、なんかマニアがいらっしゃるんですね、うん、
実はこれちょっと手元に持ってきたけどマンホールカードっていうのがありまして、
ね、
はい、これを集めてる人がいるんです、
ね、あとなんか写真とか撮る人いらっしゃるんです
ね。そうですね、今これは熱海、これも熱海だけど全国的にそのマンホールにデザインを、施す自治体が増えてまして、うん、熱海の場合は寛一お宮、あと、まあ、梅戸芸妓さん、この2つのデザインマンホールを、これちゃんと言うとです、正式に言うと、正確に言うと去年が市政80周年だったんですね、はい、その記念で去年この2種類を作ったんです、うん、で今例えばですねどこにあるかっていうと寛一お宮のマンホールはちょっと正確な数は今ちょっと分かりませんがお宮緑地、
はい、
海岸のサンビーチの、うん、こっちが山側というか道路側ですね、
はい、
あそこを中心にいくつかこういうデザインで、寛一お宮のデザインであります。そして梅と芸妓さんについては梅をバックに芸妓さんがこう振り向いてるデザインがあるんですけども、これもまあ、どちらもすごくカラフルですごくかっこいいと思うんですが、うん、それは今梅園の中と、はい、あと木の宮駅を、うん、ちょうど降りて改札を出たところにあります、はい、まあとうとうですね、
うん、
まあ観光地らしい、普通ねマンホールっていうと何もでな、まあ市章ぐらいですかね、
市の花とかなんかそういうのですね、
まあそれぐらいなんですが、うん、もう非常にカラフルのデザインと色でもって、うん、でこういったデザインをカードにして、うん、これはカードをこうちゃんと認定する組織があって今のところ2枚のうちの1つしかまだカードができてないんですけども、まあ、これを集めるコレクターさんがいるんですね。でこれ一応こう現場というかそこの自治体に来ないともらえない、くださいって言っても送ったりはしないんですね、なので結構全国からマニアの方がお越しになるそうです、うん、
でもこういう取り組みも観光客を増やすための一つになるわけですよね。
つながると思います。
うん、面白いですね、こういうのに特化するって。
ダムマニアとかですね。
あ、
私自分が土木なんでダム好き女子とかですね。
女性でもいらっしゃるんですか。
ダム、でダムカードってのがあるんですよ。
はい、聞いたことだってあるけど見たことないです。
ダムこれは国土交通省が出してるのかな、ちょっと分かりませんが、まあ、どこかの組織が出してると思うんですが、うん、ダムカードっていう、やっぱこういうカードを集めるマニアコレクターの方もいて、う
ん、でもね、御朱印帳でね、こうマニアもいらっしゃいますから、いろんなことがこう、それ人それぞれ
楽しみがあるわけで、神社を巡る方、ね、マンホールを巡る方、
はい、いらっしゃいますよね。
熱海は両方巡れます。
うん、
は
い、そうですね、はい、プラス温泉もあるということで、さあそんな感じで、ざっくばらんに1年間を振り返ってきましたけれども、もうこんなあたりで大丈夫ですか。だいたいざっとですけどね。
そうですね、うん、
まだまだいろんなことがありましたけれども、
いろんなことが、そうですね、はい、いろんな、そうですね、上田川幼稚園が閉園したり、あとは姫の沢自然の家が、まあ、これは閉所っていうんですかね、うん、いたしました。で、上田川幼稚園についてはこれから児童発達支援センターって言ってですね、まあ発達障害という場合もありますし、まあ、今お子さんの中で一定の割合でこう、例えばこうじっとしていられないとかですね、集団生活ができないお子さんが、まあ、一定割合いると。でそういうお子さんたちはできるだけ早く、それこそ1週間でも1日でも早くきちんとした対応すれば治るんですよ。治るというか大丈夫なんですよ、というための、施設を児童発達支援センターに今工事中です。来年からスタートいたします。でこれまでその前身というか一歩アジロ園って言って、アジロ、幼稚園ですね、アジロ幼稚園の空き教室を使ってやっていたんですが、まあ、定員も、10人だったところを、増やしていたと思いますが、それを必要とされるしている子どもたちが一定数いるということはしっかり分かりましたので、今度は児童発達支援センターというもうちょっとしっかりとした規模を大きくした形で、また国の補助ももらって、これまでは 100% 市のお金でやってたんですけど、国の補助ももらう形で、上田川幼稚園が生まれ変わります。
はい、はい、分かりました。じゃあここまで、今年を振り返り、はここまでということで、はい、When you look into my eyes and you see the crazy gypsy in my soul, it always comes as a surprise when I feel my withered roots begin to grow. Well, I never had a place that I could call my very own, but that's all right, my love, 'cause you're my home.When you touch my weary head and you tell me everything will be alright, you say, use my body for your bed and my love will keep you warm throughout the night. Well, I'll never be a stranger and I'll never be alone. Wherever we're together, that's my home.Home can be the Pennsylvania Turnpike, Indiana's early morning dew, high up in the hills of California, home is just another word for you.
never had a place that I could call my very own. But that's alright, my love, 'cause you're my home. If I travel all my life and I never get to stop and settle down, long as I have you by my side, there's a roof above and good walls all around. You're my castle, you're my cabin and my instant pleasure dome. I need you in my house 'cause you're my home. You're my home。
そしてですね、ここからは来年へ向けての抱負ということで、来年に向けてのお話をちょっと伺います。
はい、
はい、2019年、まあ、言語も変わる年でもありますが、はい、市長が今お考えになっている点で何か思うところありますか？
抱負、今の、観光についてはこの好調をこう進めて、このまま引き続き進めていきたいと思いますし、また市民生活のいろんな市民インフラがリニューアルされているっていうのも、引き続きあるんですが、今年の9月の市長選挙の中で、表明したように、そのもっと長期で熱海を発展するための、礎作りに着手をしていきたいなと思っています。これも非常に大きな話なので、具体的に来年1年ですぐということではないんですが、例えばですけれども、これまさに今議論を始めたばかりなので、私もまだ決まったようなことは申し上げられないんですけれども、例えばですが、今世界の観光の組織潮流として今 DMO というのが潮流になっているんですね。で、 DMO 何かというと、これまで市役所があって観光協会があって、いろんなこう団体があって、それがこう連携して観光事業や観光をやっていってるわけですが、例えばハワイであったり、いろんなその先進の世界の潮流はもう市役所も民間事業者も専門家も、もう一緒になった、もう最初から一緒になった組織を作って、それが、観光事業、事業というよりも観光地経営ですよね。もう観光地の経営自体をもう独立した組織でやってしまおうと。で、その中には市の職員も入ってるし、民間事業者もいるし、マーケティング専門家もいるし、等々ですね、そういう DMO、 デスティネーションマネジメントマーケティングオーガニゼーションって言ってるんですが、そういった組織が今世界の、こう潮流というかなってるんですね。で、私は熱海もこういう回復をだんだんしてきた中で、さらに1段2段上がるためには、組織もそういう体制にするべきだと思っておりまして、つい先般ですね、観光戦略会議の中でそういったことをまず検討してもらう部会を作って、大学の先生も入ってもらって、じゃあ熱海にとっての DMO ってどういうふうに作ったらいいのっていう、すいませんね、ちょっとなんか専門的な話になります、そういうことを今始めております。例えばですけど、それを踏まえて、来年具体的に、来年すぐというわけではないかもしれませんけども、そういった方向を目指していきたいなと。また同時に、観光の財源ですね、観光の財源をどう確保していったらいいのか。今は基本的には、市民の皆様からいただいている税金、そしてまた今熱海市には入湯税をいただいて、お客様から、簡単に言うと温泉に入ると、あるいは一泊した時に、大体150円を今いただいてるんですが、そういうお金でやってるんですが、これから医療や福祉やそういったところにどんどんこれからますますお金がかかります。 で、先ほどいろんな施設をどんどん直していますが、これから老朽化している施設をまたどんどん直さなきゃいけない、もっとお金がかかりますとすると、観光に使えるお金がこれから減っていくんですよ、何もしなければ。でも観光というのは私は投資産業だと思っているので、常に新しいことに投資をしていかないと花もきれいに維持していかなきゃいけない、新しい観光施設を作らなきゃいけない、バリアフリー化を進めなきゃいけない、お金がいるんですね。そのお金は今のままではもう確保できないんです。じゃあどうしたらいいかっていうことを検討する、また先ほど DMO と同じようにその専門部会を作って検討して、熱海が今後中長期で発展するために必要な財源をどうやって確保していったらいいかっていうことを、またそういう新しい部会を作って検討して、でそれを踏まえて、まあ、来年の政策につなげていくと、まあ、そういうことを新年度、新年ですね、
はい、
来年はやって、まあ、今のちょっと観光だけの話ですけれども、うん、まあ、暮らしや子育てやについてもですね、また障害福祉福祉についても同様に、人口減少は引き続き続いてますし、子どもの数、ちょうど私が就任した頃は、1年間に200人ぐらい子どもが生まれてたんですね、赤ちゃんが。なんですけど、おそらく今年はですね100人割るかもしれません、今年度っていうんですか、平成30年度は割るかもしれないぐらい、もう出生数がもう激減してるんですね。そういったこと の対策も、子育ては非常に今厚くしてるんですが、それだけではダメ、十分ではないんですね。言ったことももう1歩も2歩も3歩も4歩もですね進めていかなければ、なりません。で高齢化も、もう今 46% 進んでる中で、先ほど申し上げたように独居の高齢者の方々で、こういう方々がどうやって、まあ、健康で安心して、また例えば認知症をどう対応していくのか、とうとうですね、まあ、やらなきゃいけないこといっぱいあるんですね。まあ、そういったことも、それも本当に中長期の視点で、熱海は持続的に観光も発展し、また市民の暮らしもきちんと豊かにできるには、じゃあ何したら何をすべきかということをしっかり考え実行していく、まあ、初年度と言っていいと思います。まだすべて答えがバシッバシッとあるわけではありませんが、そういったことをしっかり考え、またできるところから実行していくのが来年だと思って、
一つ一つ、
そうですね、
はい、
先を見据えながらやるということですね、う
ん、はいはい、では最後にですね、熱海の市民の皆さんにメッセージがあればお願いします、
はい、今年も1年間、まず大変お世話になりました。まあ、おかげさまで、今日の収録の中でも申し上げた通りですが、まあ、熱海市が観光庁長官表彰をいただけるぐらいまで今観光の分野は回復してきたと思いますが、決してこれに甘んずることなく、回復から躍進へと言っておりますが、熱海はそこを目指していきたいと思っております。また同時に市民の皆様 の暮らしが観光が進行するだけでなく、暮らしがこう豊かになるために、子育てや高齢者福祉、障害者福祉等々も充実させなければならないタイミングに来ていると思っております。来年も今年よりもさらに良い年になるようにですね、全力でまた頑張ってまいりますので、新年もどうぞよろしくお願いを申し上げます。
はい、今日の斉藤栄熱海市長本音トークは12月ということで、この1年を振り返ってお届けしました。視聴ありがとうございました、はい、そして来年もよろしくお願いいたします、
はい、どうもありがとうございました。
I ain't got time.
Listening to Chow 79.6 FM.
We'll be right back. Think of you.